6ページから7ページ。不当不屈の人。花輪保機一没後200周年のロゴマークがあります。不当不屈の人。花輪保機一没後200周年記念企画、不当不屈の人。今回は、花輪保機一の生涯最終話となる、第8話をお届けします。また、瓦製の花輪保機一座像の寄贈や、花輪保機一に関する講座の開催情報などをお知らせします。花輪保機一の生涯、第8話、終焉、そして保機一の評価。はじめに、保機一は文政4年1821、9月12日に76歳の生涯を閉じますが、多くの業績を残してきたことはすでに述べました。今回は、保機一自身がどんな人だったのかご紹介します。1、藤堂座の兼業として、保機一は藤堂座に入門し、初心という無冠からスタートしましたが、晩年にはついに最高位である総兼業に上り詰めました。実力だけでは到達できない地位であり、幸運も引き寄せたのでしょう。2、国学者として。保機一は、当代随一の国学者であった、鴨の間淵の教えを受け、国学者になりましたが、水戸藩から招かれて商工官の業務を任されたときに、国学者としての地位が確定しました。世間から一流の学者として認められたのです。3、渋沢栄一からの評価。渋沢栄一は、保機一を同郷の先輩として深く尊敬していました。栄一は保機一のことを次のように評しています。抜群の記憶力と行動力を持つ、強い精神力、清廉潔白で質素倹約だった。何事にも起こらず、人の話をよく聞き、人のために尽くした。機転が利き、心に余裕を持ち、ユーモアがあったと。保機一の持つ優れた点を網羅しています。また、一面より見ると学者であり、知識人であり、歌人であった。しかし、別な面から見ると実業家であり、同時に政治家であったとも言っています。学者とは、国学者のこと、知識人とは膨大な知識を記憶していること、歌人とは和歌の先生であったためです。別の面にある実業家とは、文書類従や貴重な書籍の出版にあたり、多額の予算を調達して、計画的に出版と販売を行い、返済にあたったことは、まさに実業家並みで、幕府や大名、有名な寺社などとの交渉をこなし、厚い信頼を得ていたことは、政治家のようであったと考えたのでしょう。学者、知識人、歌人、実業家、政治家、保機一はこのいずれも兼ね備え、しかも一流であったわけで、まさに、ものすごい人物だったと言えます。ミニ知識8。花輪保機一が編集復刻した本。保機一は、世のため、後のためにと、軍書類従以外にも多くの書籍を出版しました。慶応省、文化8年1811に編纂。幕府に献上した外交資料集、蒙古襲来資料を中心に外国との交渉関係の資料をまとめた、 防衛の担い手である武士の精神を奮い立たせようとしたもの。日本後期、諸日本儀に続く勅撰の天皇の命で編纂される編年体の歴史書、立国史の3番目。元は40巻で、延暦11年792から天長10年833までの41年余りを収録している。多くが散逸していたが、保己一と弟子たちが探し出し、実感を刊行した。寮の儀へ、全実感。平安時代の法律の解説書。多くが散逸していたため、保己一が復元し、全実感を刊行。ミニ知識7、広報本庄12月号で触れた通り、日本の女医一号となった荻野吟子の人生に大きな影響を与えた。花輪保己一記念館に展示しています。花輪保己一記念館、アスピア児玉内、電話 72-6032、ファックス 71-5889。没後200周年と生誕275年を記念して、瓦製の座像25体が寄贈されました。花輪保己一没後200周年と生誕275年を記念して、株式会社円満寺の大島洋一会長、児玉町児玉南より、創建業花輪保己一先生遺徳顕彰会に、瓦製の座像25体が寄贈され、9月12日の遺徳顕彰祭で発表しました。寄贈された各座像は、市役所、セルディ、市立小中学校、全16校のほか、埼玉県立特別支援学校、花輪保己一学園などに設置しています。創建業、花輪保己一先生遺徳顕彰会事務局、セルディ内、電話 72-8851、ファックス 72-8854。写真があります。ご厚意ありがとうございますとあり、寄贈する座像を背景に、そのうちの一体を膝に乗せ、椅子に座る大島洋一会長の写真です。地元ならではの視点で偉人に迫る。市民総合大学公開講座、地元が語る花輪保己一。市民総合大学公開講座、地元が語る花輪保己一が、創建業花輪保己一先生遺徳顕彰会及び文化財保護課との連携講座として、10月3日、11月6日、12月5日の全3回、セルディで開催されました。12月5日の講座では、これまでの顕彰活動の歩みを紹介するなど、各回とも地元ならではの視点から、創建業花輪保己一先生に迫る講座となっていて、参加者は熱心に耳を傾けていました。写真が2枚あります。1枚目は、約110年前には顕彰活動を行っていたと考えられる記録があるそう。12月5日とあり、大きく映し出された資料を説明する講師の写真です。2枚目は、保己一の色の記録、紫、黄色、赤とされる、すみれ、ゆず、ほおずきの写真です。郷土の偉人への理解を深める。紙芝居、講談で偉人を学ぶ、北泉賞芸術鑑賞会、11月22日、北泉小学校で、講談と紙芝居で、郷土の偉人から生き方を学ぶ芸術鑑賞会が行われました。 最初に花輪保喜一の生き方を学ぶ紙芝居「郷土の偉人花輪保喜一物語」が披露され、児童たちは興味深く聞き入りました。その後、講談師の宝井金閣さんを講師に、世のため後のため物語花輪保喜一を読み進めながら講談を体験しました。さらに地元出身で江戸時代に世界最古の自転車といわれる陸戦車を開発した正田門屋に関する紙芝居も披露され、児童たちは郷土の偉人2人への学びを深めていました。写真があります。自前の張り扇を鮮やかに使いこなした講談体験とあり、講談を体験する児童と指導にあたる講談師など4人が写っている写真です。以上、鴨田でした。